フォーディズムとは何か。フォーディズムという言葉は、フォード自動車会社の創設者、ヘンリー・フォードの名前に由来する。フォーディズムを、アセンブリーラインの導入、部品の標準化、労働節約的機械の使用など、フォードの自動車組み立て工場で実践された大量生産の哲学と理解する人もいるが、こうした悲壮な理解では、なぜアメリカがフォーディズムのおかげで、イギリスに代わって世界最大の工業国になることができたかがわからない。分業と機械化による作業の効率化と製品の規格化なら、イギリスが繊維産業の分野ですでにその方向性を打ち出していたのだから、この点に関してはイギリスの繊維産業とアメリカの自動車産業の間には程度の差しかない。フォーディズムの画期的な側面は、生産効率の上昇に伴う利潤の増大を労働者の賃金の上昇に反映させた点にある。フォードが労働者に高い賃金を払った背景にはアメリカの特殊市場がある。アメリカでは広大な土地と豊富な木材資源を安い価格で手に入れることができたので、アメリカの農民はイギリスの農民よりも豊かであった。特に第一次世界大戦中は、戦場となったヨーロッパへの輸出が好調だったので、農業は儲かるビジネスだった。だから労働者に農民となることを断念させて、工場で働いてもらうには、高い賃金を払わなければならなかった。そして人件費が高いからこそ、機械化による合理化が求められた。もっとも、フォードはしぶしぶ高い賃金を払ったわけではなかった。晩年、資材の多くを慈善活動に寄付したことからもわかるように、彼は決して私利私欲のために起業したのではなかった。フォードの経営は、今日私たちが日本的経営と呼んでいるものに近く、株主や銀行家のために利潤を追求するのではなく、消費者に安くて良い製品を提供し、労働者に高い賃金を支払って、社会に奉仕することを経営の目標とした。外部資本が経営に介入し、社会奉仕を妨げることがないように、フォードは自己金融による経営にこだわった。フォーディズムが労使協調の経済システムと言われるゆえんである。このフォードの経営方針は成功した。高い賃金をもらった労働者たちが、その金でフォードの安価な T 型自動車を買ったからだ。このように労働者の収入が増えると、自動車の需要が増え、自動車の需要が増えると、自動車が大量生産されるようになり、自動車が大量生産されると、自動車製造のコストが下がり、労働者の賃金を下げることなく、自動車の価格が下がり、その結果、さらに自動車が売れるようになる。この好循環のおかげで、ヨーロッパでは一部の金持ちの贅沢品であった自動車が、アメリカでは大衆向けに大量生産される商品となった。自動車が普及すると、郊外に大きな家を建てて、都心に勤務する中産階級のライフスタイルが広まり、マイホームの建設と、そこに設置する家電製品の需要が増大する。フォーディズムは、家屋、洗濯機、冷蔵庫、電話、ラジオなど、他の分野にも取り入れられ、アメリカは世界で最初の大衆消費社会となった。アメリカがイギリスに先んじて、大衆消費社会に移行できたもう一つの原因として、イギリスのように広大な植民地を持っていなかったことを挙げることができる。イギリスは海外に植民地をたくさん持っていたので、国内の労働者の賃金を上げて、有効需要を増やす必要がなかった。マルクスが強断したように、イギリスの資本家は、イギリスの労働者を徹底的に搾取した。この搾取は、一見するとイギリスの資本家に恩恵を与えるかのように見えるが、国内においても、植民地においても、消費者の大多数を極貧状態に追いやったために、イギリスの工業は、衣類のような、貧乏人でも買うような製品しか大量生産できない段階で停滞した。中価格工業が先端産業となった時代、大英帝国は植民地所有のおかげで繁栄したのではなくて、没落したのだ。ヘンリー・フォードは、利潤の追求ではなく、社会奉仕を企業の使命と考える理想主義者であった。それだけに、暴利を貪るユダヤの抗議家には反感を持っていた。1920年に出版された著作、国際ユダヤ人で、彼は次のように、自分とユダヤの抗議家を対比させながら、ユダヤ人を批判している。ユダヤ人の考えは、営業とはすなわち金であるというものだ。奴らが金儲けに取り掛かっている間は、理想も何もあったものではない。ただ儲ければよいのだ。だから金儲けの邪魔になるような理想家のたわごとなどには耳を貸さない。ユダヤ人以外は自発的に労働者の待遇改善に努力するが、ユダヤ人は自発的改革からは決して微対値もすら支払わない。フォードは労使協調を推し進めるために、外部にユダヤ国際金融という敵を作り、これをスケープゴートとして排除しようとしたのである。このフォーディズムを輸入しようとした人が海外にいた。アドルフ・ヒトラーである。フォードはナチス党の運動を称賛し、1922年という早い時期から、外国人としては初めてナチスに資金援助した。一方、ヒトラーもフォードを崇拝し、自分の事務所にフォードの肖像写真を飾っていた。フォードの国際ユダヤ人は、ナチス党員の間で聖典のように読まれ、ナチスの手で数カ国語に翻訳された。ヒトラーも、我が闘争で、国際ユダヤ人を引用している。1929年の世界経済恐慌の波がドイツに押し寄せてくると、失業者数は600万近くになり、社会不安を背景に、ナチスが増税を拡大していった。1933年、首相に就任したヒトラーに国民が求めたことは、失業率 45% という深刻な雇用問題の解決であった。そしてここでヒトラーはフォードの真似をした。一方でアウトバーン、すなわち高速道路の建設という公共事業を行い、他方で安価な大衆車の大量生産を帝国自動車工業会に命じた。ドイツの労働者は公共事業で職を得、稼いだ金で T 型フォードのドイツ版とも言うべき国民車、フォルクスワーゲンを購入した。そして自動車の普及が消費と生産を拡大していった。ドイツの不況は克服され、1939年には失業者数も30万人に激減し、それは当時、ヒトラーの奇跡と呼ばれた。ヒトラーは1938年に感謝の意を表してヘンリー・フォードに勲章を送っている。失業問題を解決し、熱狂的な大衆の支持を背景に、ヒトラーがフォードの提起したユダヤ人問題を解決するために、どういうことをしたかは、今さら言うまでもない。ヒトラーもまた、ユダヤ人をスケープゴートにすることで、国内における資本家階級と労働者階級の対立を解消しようとしたのである。皆さんの中には、アメリカのフォーディズムがドイツのナチズムの原型だったなどという話は初耳だ、という人も多いに違いない。これには訳がある。アメリカは、ナチスドイツとの戦争を脅かすために、ナチスドイツを自由を愛する全の民主主義国家であるアメリカとは正反対の、自由を抑圧する悪の全体主義国家として宣伝し、両国の違いを人々に印象づけなければならなかった。したがって、ナチズムがアメリカのフォーディズムをおでこにしていたということは、知られたくない事実だったのだ。事実、ワシントンからの圧力のおかげで、ニュルンベルク裁判において、フォードがナチズムを支援した罪が裁かれることはなかった。アメリカは、フォーディズムとナチズムの密接な関係を歴史の闇に葬り、アメリカ追従を得意とする日本の学者も、あえてこれを指摘しようとしないのが現状である。フォーディズムとは何か。 フォーリズムという言葉は、フォード自動車会社の創設者、ヘンリー・フォードの名前に由来する。フォーリズムをアセンブリラインの導入、部品の標準化、労働節約的機械の使用など、フォードの自動車組み立て工場で実践された大量生産の哲学と理解する人もいるが、こうした悲壮な理解では、なぜアメリカがフォーリズムのおかげでイギリスに代わって世界最大の工業国になることができたかがわからない。分業と機械化による作業の効率化と製品の企画化など、イギリスが繊維産業の分野ですでにその方向性を打ち出していたのだから、この点に関しては、イギリスの繊維産業とアメリカの自動車産業の間には停滞させたない。フォーリズムの画期的な側面は、生産効率の上昇に伴う基準の増大を労働者の賃金の上昇に反映させた点にある。フォードが労働者に高い賃金を払った背景にはアメリカの特殊市場がある。アメリカでは広大な土地と豊富な国際資源を安い価格で手に入れることができたので、アメリカの農民はイギリスの農民よりも豊かであった。特に第一次世界大戦中は戦場となったヨーロッパへの輸出が好調だったので、農業は儲かるビジネスだった。だから労働者に農民となることを断念させて工場で働いてもらうには高い賃金を払わなければならなかった。そして人件費が高いからこそ機械化による合理化が求められた。もともフォードは渋々高い賃金を払ったわけではなかった。晩年資材の多くを慈善活動に寄付したことからも分かるように、彼は決して私利私欲のために起業したのではなかった。フォードの経営は、今日私たちが日本的経営と呼んでいるものに近く、株主や銀行家のために利潤を追求するのではなく、消費者に安くて良い製品を提供し、労働者に高い賃金を支払って、社会に奉仕することを経営の目標とした。外部資本が経営に介入し、社会奉仕を妨げることがないように、フォードは自己金融による経営にこだわった。フォーリズムが労使協調の経済システムといわれるゆえんである。このフォードの経営方針は成功した。高い賃金をもらった労働者たちが、その金でフォードの安価な低価格自動車を買ったからだ。このように労働者の収入が増えると、自動車の需要が増え、自動車の需要が増えると、自動車が大量生産されるようになり、自動車が大量生産されると、自動車製造のコストが下がり、労働者の賃金を下げることなく、自動車の価格が下がり、その結果、さらに自動車が売れるようになる。この好循環のおかげで、ヨーロッパでは一部の金持ちの贅沢品であった自動車が、アメリカでは大衆向けに大量生産される商品となった。自動車が普及すると、郊外に大きな家を建てて、都心に勤務する中産階級のライフスタイルが広まり、マイホームの建設と、そこに設置する家電製品の需要が増大する。フォーリズムは、家屋、洗濯機、冷蔵庫、電話、ラジオなど、他の分野にも取り入れられ、アメリカは世界で最初の大衆消費社会となった。アメリカがイギリスに先んじて大衆消費社会に移行できたもう一つの原因として、イギリスのように広大な植民地を持っていなかったことを挙げることができる。イギリスは海外に植民地をたくさん持っていたので、国内の労働者の賃金を上げて有効事業を増やす必要がなかった。マルクスが教団したように、イギリスの資本家はイギリスの労働者を徹底的に搾取した。この搾取は、一見するとイギリスの資本家に恩恵を与えるかのように見えるが、国内においても植民地においても、消費者の大多数を極貧状態に追いやったために、イギリスの工業は衣類のような、貧乏人でも買うような製品しか大量生産できない段階で停滞した。中華学工業が先端産業となった時代、大英帝国は植民地所有のおかげで繁栄したのではなくて没落したのだ。ヘンリー・フォードは利潤の追求ではなく、社会奉仕を企業の使命と考える理想主義者であった。それだけに、ポーリを貪るユダヤの抗議者には反感を持っていた。1920年に出版された著作、国際ユダヤ人で、彼は次のように、自分とユダヤの抗議者を対比させながら、ユダヤ人を批判している。ユダヤ人の考えは、営業とはすなわち金であるというものだ。奴らが金儲けに取り掛かっている間は、理想も何もあったものではない。ただ儲ければいいのだ。だから金儲けの邪魔になるような理想のタワゴなどには身を貸さない。ユダヤ人以外は自発的に労働者の待遇改善に努力するが、ユダヤ人は自発的改革からは、決して大地の人たち払わない。フォードは労使協調を推し進めるために、外部にユダヤ国際金融という敵を作り、これをスケープゴートとして排除しようとしたのである。このフォーリズムを輸入しようとした人が海外にいた。アドルフ・ヒトラーである。フォードはナチス党の運動を称賛し、1922年という早い時期から外国人としては初めてナチスに資金援助した。一方、ヒトラーもフォードを崇拝し、自分の事務所にフォードの肖像写真を飾っていた。フォードの国際ユダヤ人はナチス党員の間で聖典のように読まれ、ナチスの手で数カ国語に翻訳された。ヒトラーも我が闘争で国際ユダヤ人を引用している。1929年の世界経済恐慌の波がドイツに押し寄せてくると、失業者数は600万近くになり、社会不安を背景にナチスが増税を拡大していった。1933年、首相に就任したヒトラーに国民が求めたことは、失業率 45% という深刻な雇用問題の解決であった。そしてここでヒトラーはフォードの真似をした。一方でアウトバーン、すなわち高速道路の建設という公共事業を行い、他方で安価な大衆車の大量生産を帝国自動車工業会に命じた。ドイツの労働者は公共事業で職を得、稼いだ金で T 型フォードのドイツ版ともいうべき国民車、フォルクスワーゲンを購入した。そして自動車の普及が消費と生産を拡大していった。ドイツの不況は克服され、1939年には失業者数も30万人に激減し、それは当時ヒトラーの奇跡と呼ばれた。ヒトラーは1938年に感謝の意を表してヘンリー・フォードに勲章を送っている。失業問題を解決し、熱狂的な大衆の支持を背景に、ヒトラーがフォードの提起したユダヤ人問題を解決するためにどういうことをしたかは今更言うまでもない。ヒトラーもまたユダヤ人をスケープゴートにすることで、国内における資本家階級と労働者階級の対立を解消しようとしたのである。皆さんの中にはアメリカのフォーリズムがドイツのナチズムの原型だったなどという話は初耳だという人も多いに違いない。これには訳がある。アメリカはナチスドイツとの戦争を脅かすために、ナチスドイツを自由を愛する全の民主主義国家であるアメリカとは正反対の自由を抑圧する悪の全体主義国家として宣伝し、両国の違いを人々に印象付けなければならなかった。したがってナチズムがアメリカのフォーリズムをおでこにしていたということは知られたくない事実だったのだ。事実、ワシントンからの圧力のおかげでニュルンベルク裁判においてフォードがナチズムを支援した罪が裁かれることはなかった。アメリカはフォーリズムとナチズムの密接な関係を歴史の闇に葬り、アメリカ追従を得意とする日本の学者もあえてこれを指摘しようとしないのが現状である。